シリンザキストリーム。どうも、新崎でございます。3月なのにまだまだ寒いですね。まあ前回もまだ寒いなって、もう春なはずなのに、まあ春が来てるはずなのにっていう話をしたんですけれども、この間、なんか寒波が来て、で、その雪がね、降るということで、その、ちょっと名古屋の方に、ちょっと出張で行かないといけなかったんですけれども、朝に名古屋にたどり着いてないといけない、この時間に着いてないといけないっていうのがあるんですけれども、その新幹線が、その、京都から名古屋の間の米原あたりで雪が降って遅れる可能性が高いと、いうことで、まあその、急遽前乗りで、まあ行ってくれないかということで仕事で言われまして、で、前日に、行くことになったんですけど、まさかこの季節にね、まあ、その雪とか、そういったことで、前乗りすることになるとは思ってないぐらいのちょっとこう、異常な感じですけど、まあ、名古屋の方もね、その、夜、かなり雪が降ってまして、ちょっとびっくりしましたけども、もうね、道路は積もってないけど、その、横の、植え込みとかはもう雪が積もってるような感じ、ちょっとびっくりしましたけどね。そのわけでビジネスホテルにちょっと泊まったんですけど、まあビジネスホテルはね、なんていうか、やっぱりこう、まあ安いですよね。普通のホテルに比べたり、普通の旅館に比べるとまあ安いんですけど、まあその分なんていうか、やっぱ狭くて、すごいこう、なんていうんでしょうね。中にずっといるとすごくこう気持ちがね、なんか落ち込んでくるというか、まあそういう感じなんですけど、でもまあ結局悪天候なので、そんなに外に出るわけにもいかずで、夜遅くに着いてますから、まあ仕事終わってからね、行ったので、結構夜遅く、まあ8時9時ぐらいにチェックインする感じになりましたんで、まあなかなか外にも出れず、まあずっと引きこもってたんですけれどもね、そのビジネスホテルはね、まあいろいろその、なんていうか、まあ最近はね、結構いい設備のビジネスホテルもいっぱいあるんですけど、昔ながらのビジネスホテルは、本当になんていうのかな、空調とかもね、ローとミドルとハイしかないとか、もう温度調節とかはもうこちらでは一切できない。ただ空調の強さだけが変えれるとか、まあそういうのがあったりとかね、まあ、もうベッドも硬いし、で、布団もまあ、ね、掛け布団も薄っぺらいやつで、で、枕も硬くて、みたいなんで、なかなか、もう寝るのもね、なかなかね、その家でね、慣れ親しんだそのベッド。ね、うちはベッドなんですけど、トゥルースリーパーっていうマットレスを敷いて、ベッド用の。で、かなりこう、体がこう、ね、低反発のいい感じになるような寝具使ってるので、で、枕も、あれです。テンピュール使ってるんですけど、まあ、それで、慣れてるとね、そのベッ そのビジネスホテルのベッドとかその枕とかがもう全然寝にくいんですよ。だからそういうとこもすごいね、大変やったりとかね。あとまあ一番大変なのは乾燥ですね。最近そのまあ新しいビジネスホテルとかだとその加湿器とかその空気清浄機とかそういったものを完備しているっていうのが無理だったりもするんですけど、まあ今回泊まったとこはそういうのが一切なくて、だからね、本当乾燥がすごい、まあ空調を切るわけにはいかない、寒いから。で、まあ空調をバーってつけながらしてるとどんどんどんどん乾燥してくるんで、まあビジネスホテル泊まった時にもし加湿器とかがない場合は、ぜひともですね、濡れタオルをね、浴室からタオルを取ってきて、それを濡らして、どこかにかけておくっていうことをすると、少し、加湿機能というかね、出ますんで、それをぜひやっていただきたいのと、あとやっぱマスクをしながら寝るっていうのは大事ですね。マスクをして保湿十分に、その、口とか鼻の周りを保湿しながら寝るっていうのは非常に大事かなと思いますね。これビジネスホテル泊まるときはぜひともね、これ僕は絶対やってるんですけどね。じゃないともう朝とかもすごい乾燥で風邪をひいたりとか体調が悪くなったりとかすごいするんで、その辺ちょっと気をつけないとなっていうところあるんですけど、まあビジネスホテルも何回も僕も結構、泊まってきた方だと思うんでね、まあぜひともこの方法はねやってもらいたいなと思うんですけど、まあビジネスホテル泊まってるとね、まあその夜遅くに着いたとはいえですね、だからまあ娯楽の類とかも、もう急いで出てきたもんですから何も持って行ってないと。で、iPhone とかバーって見たりとかは、まあするんです。ネット見したりとかね、まあ Twitter したりとかしてるんですけど、まあ、それでもね、やっぱちょっと退屈になってくるっていうので、まあその、まあ最近結構ね、そのすごい、良くなったなと思うのは、そのビデオオンデマンドっていうのが、あって、で、まあそれで映画とか見れたりするんですけどね。で、まあそういうのをこう見ながらやってるんですけど、まあ、まあ何しかその、やっぱビジネスホテル、まあ、寂しい、一人で寂しいなって思う気持ちがあって、それを紛らわすためには、まあ、なんや言うても酒やということで、とりあえず酒をね、買って、ホテルで一人で飲んでたんですけど、まあ、なんでしょうね、まあ最近だからずっと、その、体にガタが来てるだったりとか、その加齢がどうとか、その年齢によるなんかその体のね、なんかどのこのとかって言ってますけど、やっぱりね、最近酒がすごく弱くなったなと。まあ、この間もその、暴れ座機会ね、僕と天野くんとね、かんちゃんハッシーってその、まあ、まあ、小学校時代からずっと仲の良かった、4人でその旅行行ったりとかいろいろやってるんですけど、その、新年会っていうのはね、ついこの間やったんですけども、その時もね、一人でね、ちょっと飲みすぎて、ちょっとトイレでね、自発的にゲロを吐くっていうね、ちょっと気持ち悪くなって、ゲロを吐くというようなね、集体を晒したりとかですね、してましたけれども指突っ込んでね、まあそんぐらいちょっと酒がちょっとだんだんこう弱くなってきてまして、でまあビジネスホテルまあ一人でちょっと寂しいのでずっとこう酒飲んでるとですね、まあちょっと酔いが回りすぎて気持ち悪くなってきて、なんかお腹に物を入れないとなんかすごくこうもう耐えられないっていう状態になって、でまあ急いでねこう外に出て、でちょっとなんか食べに行こうと思って、で食べに行こうというか、なんか買ってこようと思って、で、カップ焼きそばをね、でもすぐお腹空いてるから、カップ焼きそば、晩ご飯食べたんですけど、ちょっと時間が空いたんで、その、お腹空いたなってなって、カップ焼きそばの大盛り、今やっていけると思って、で、UFO のね、大盛りをね、こう買ったんですよ。で、ポテトチップスとかも買って、これでちょっとがっつり食べたろやないかと思ってね、まあ行ったんですけど、まあ、雪の降りしきる中ですよ。もう歩くだけで体に雪が積もってくるような雪が降ってる中、コンビニまで行って、カップ焼きそば買って、で、ポテトチップスも買って、で、まあ、ホテルに戻って、でそれをね、カップ焼きそばをこう、ね、テレビとか見ながらね、こう、映画とか見ながら食べてたんですけどね。やっぱりその酒が弱いっていうところもあるし、まあ結果その胃も弱ってますよ。だからね、カップ焼きそばの大盛りなんか食べた日には、まあお腹痛いですよね。まあお腹痛くて、まあ結局その、翌朝なんか、お腹痛いって言いながらこうトイレに駆け込んで、で、また朝はね、朝食最近ついてるとこ多いですね、セットで。だから朝食バイキングついてますよっていうんで、朝食会場行ったらまあ、まあいろいろあるわけですよ。そのウインナーとかね、 ミートボールとかね、サラダとかあって、もうそれもやっぱ食べ放題なわけです。バイキングなわけですから、もう取って、あれもいいな、これもいいなって取ってて、で、まあ、先までお腹痛かったやつがですよ。もう、食べな損や思ってるから、もうそれでもうバーって取って、で、まあ、その、ご飯、ね、あのご飯をこうよそって、で、卵かけご飯ができるっていう、生卵置いてたんで、卵かけご飯できるって思って、それでちょっとテンション上がって卵かけご飯作ったり、こう納豆も食べようとかってやった。結果、やっぱりその、またお腹痛くなって、まあ結局その朝でも5、6回はトイレに行くっていうね、もうやめときゃいいのになっていう、そのなんか貧乏症であったりとか、なんかちょっともう気持ちがちょっと、気持ちだけが若いとかね、そういうのがあったりとかして、まあね、なかなかその、僕はね、やっぱりね、一人で、今は嫁さんと住んでますけど、嫁さんと住んでて、まあその、ご飯とかね、まあ作ってもらったりとか、自分で作ったりとかしますけども、そういう中やったら、まあ自制が効くというか、誰かに、その、管理されているというか、誰かに見てもらってる上で生活してるんだと、こう自制が効くんですけど、やっぱ一人になるとね、あのね、自制が効かないんですよね。なんかその、ついつい食べ過ぎたりとか飲み過ぎたりとか、結局しちゃうんで、まあ、その辺がね、ちょっとこう、今後の課題だなと。自分の分相応のものを食べる、飲むっていう形に、こう、なんとかできないものかなと思うんですけどね。まあ、そんな、まあ、まさかのね、季節外れの大雪によってですね、ビジネスホテルに泊まるという、ことになったわけですけれども、まあ、ちょっと全然話変わりますけれどもですね、先日のあのトークライブのですね、模様がですね、もう、オープニング、1本目の、回とですね、2本目の回がですね、もう配信されてるわけですね、あの LOT の方で。で、これちょっとぜひとも聞いていただきたいんですよ。2本目はなんせあの重大発表という形で、僕の、方からですね、重大な発表をですね、させていただいておりますんで、ぜひともこちら聞いていただきたい。で、重大発表やけど、ね、びっくりするね、あれがありますんでね、びっくりす、僕もびっくりしましたけどね、ぜひともね、そういったを、の、ぜひともちょっと聞いてもらいたいなと、思う。ここでちょっとネタバレはしませんけれども、ぜひとも LOT の、最新回聞いてね、まあ、重大発表って何やったんやっていうのちょっと一回ちょっと聞いてもらった上で、まあ皆さんが聞いたっていう、のがもう認識できるぐらいだった時にちょっと僕の方、この番組でもね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけど、まあ、まあそういった絡みもありまして、最近ちょっとバタバタしておりますっていうのがあってですね。あとそうですね、近々おそらく、まあ今回のトークライブ222の方は今音声でポッドキャストで配信してますけれども、近々あのトークライブのトリッキー一回目のトークライブですね、去年の11月にやったトークライブトリッキーもですね、動画で、ま、ポッドキャストでも配信してますけれども、動画でおそらく見ていただけるようになるんじゃないかなと、思いますので、そちらの方をぜひともですね、楽しみにしていただきたいんですけど、僕もちょっと見せてもらったんですけれども、まあ、映像で見るとね、また全然違うというか、面白いですね。自分は音声だけ聞いてて、まあ、それも面白かったんですけど、やっぱり映像付きで見るっていうのもまたこれね、非常に面白くて、いや、おもろいなって改めてって思ったのがあるので、まあ、ぜひともこれね、見てほしいんですけどね、また配信したときはですね、まあ、まあ、そういう、もろもろ聞いてもらいたいなっていう、聞いてもらいたいし、見てもらいたいなとは思っているんですけども、今日はね、まあ、もともと仕事の予定だったんですけども、仕事がちょっと休みになりまして、ちょっとね、とあるセミナーの方にね、セミナーっつってもあれですよ、なんか、ちょっと、なんていうの、ネズミ講、まあ、定よく言えばネットワークビジネスっていうんですか、僕も散々ね、そういった、類のものに勧誘されてきましたけれども、そういったセミナーではなく、まあ、ちょっとお勉強ですかね。まあ、トークライブ2本目を聞いた方だったら、なんとなくこう、そういうたピンと来るんじゃないかなと思うんですけども、そういったセミナー、お勉強会みたいなところに行ってきたんですけれども、まあ、そこでね、まあ、昨日、結構仕事が結構ガッと、立て込んで、結構遅くまで仕事してたんですよね。で、まあ、 最近こう平日すごく忙しくて結構寝不足気味だったもんですから、まあなんせその体の疲れが全然抜けてない状態で朝からずっと動いて、でまあそのセミナー講演会ですか、まあそういったところにちょっと行ってきたんですけど、まあなんせ眠たいと、すっごい眠気がきて、でその何人かがね、こう何人か入れ替わり立ち替わりで講演とかされはるん、しはるんですけど、やっぱりこう眠たいんですよ。で、最初の方とかの講演されてる方の時には正直もう眠たさがマックスでもう信じられないぐらい眠気が来て、寝てしまったんですよ。もうちょっともうドドドってしてしまって、まあちょっと硬い話もあったので、まあそういったところもあってちょっと眠たくなってしまったんですけど、なんかね、その、3本目4本目に出てきあったそのちょっと最後まで入れなかったんですけれども、その3本目4本目に出てこられた方がね、すごくこうなんていうかね、まあ音楽やっていらっしゃる方だったりとかもしたりとか、あとはそのまあ講演っていうのでもういろんなところ行ってはったりとかするような方が出てこられて、やっぱりね、喋り方でその眠たくなってるような喋り方の人もいる。ただ要は単調な喋り方をする人はやっぱ眠たくなっちゃう。ただそういった講演とかすごくやられてる方とか、その音楽をやってらっしゃる方とかだと、そのやっぱね、喋りにやっぱリズムがあったりとか、その抑揚があったりとか、その声の表情っていうのがすごくこう豊富で、でそういう話を聞くと眠気がこう一気にパーンと吹っ飛んで、でやっぱその話の内容もやっぱりね、その結構講演慣れしているとね、すごいとても面白かったりするので、やっぱりね、そういう人の話聞くとね、やっぱ全然眠たくないんですよね、不思議と。なのでなんか途中からそのまあその講演とかでその勉強しに行ってるんですけど、そういうのを聞きながら、あ、やっぱりこういう話をできるようになりたいなと、やっぱりこう人を引きつけるようなそのお話ができるようになりたいなって、そういうのがいいなと思いながら結構自分の中でこう勉強をさせてもらってたというかね、全然その別の勉強ですよね、もう喋りの勉強というか。だからまあこれをまあね、僕もね、なかなかそういう風になりたいなと思いつつ、まあ勉強して、まあ今僕もだから声をお届けするような、まあお仕事ではないですけれども、声をお届けするようなことをやっているわけですから、まあそういうのをね、ちょっと、やっぱ、身につけたいなと、思うわけですよ。だからこう聞いててね、ねえ、まあよく、まあまあこれがだから矛盾してるのは、新崎ストリームを聞いてるとよく眠れるっていう方もいらっしゃるので、まあそれだから心地よいという意味で、とてもいいことだなと思うんですけれども、要は退屈で眠たくならないような、お話だったりとか、その話し方だったりとか、その、声一つ、その喋り方一つにとっても、その声のその表情がたくさんあったりとか、抑揚がたくさんあったりとか、その、ね、内容によってすごくこう使い分けできたりとか、まあそういったことでちょっとこう声をお届けするという意味で、まあ喋りという意味でこう楽しんでいただけるような喋り方ができているのかなとかね、できればいいなとか、そうなりたいなとか、もっとできるようになりたいなとか、思うんで、まあその寝る前に聞いていただいて、そのいつの間にか寝てしまったというのも、それも心地よいという形の表情で、お聞かせできているのかなという意味ではすごく嬉しい、喜ばしいことなんですけれども、まあ、まあ、退屈で眠たくならないような、感じでね、今後やれたらいいなというふうにすごくこう、なんかちょっと別のベクトルからね、ちょっと勉強させてもらったなと。もちろんそういう、ちゃんとそのテーマに沿ったものとしてもすごくこう参考になることもありましたし、の上で、まあ、こう勉強することもあったなっていうのはとても、思いましたね。なので、まあ、ちょっと行ってよかったなとは思うんですけれども、まあ今ね、こうやってこう喋ってて、皆さんこうどう思っているんだろうかとかね、思うことはありますけれどもね、いやー、まあ楽しんでもらえてたらいいなと、僕自身は思いますけれどもね、どうでしょうか、どうでしょうかって言ってもね、まあこの、まあ聞いて、まあまあ今一度、その、どういうシチュエーションの時に聞いているのかなとか、まあ、 はちょっと気になったりはしますよね。どういうシチュエーションの時に聞いてるとか、どういうふうに、まあ番組への感想とか、まあ常日頃募集してますけれどもね、そういうのをね、まあ教えてもらえたらすごくこう、今後励みになったりとか。まあたまたまこの間、あんまりそのお便りでいただくことっていうのは、まあ感想とかいただくこと少ないんですけれども、そうやって、まあそういう感想をちょっとね、お聞かせいただいたことがあって、で、まあ、それがとても嬉しかって、とてもこう励みになったんですよね。だから、やっぱりね、ステージとか立ってると、まあ、トークライブとかだと特にそうなんですけど、目の前のお客様に、やっぱり直のリアクションがバーってもらえたりとかするので、まあ、それで、あ、今ちょっと楽しんでもらえてるのかなとか、今ちょっと滑ったのかなとか、今楽しんでもらえてるのかな、あ、今滑ったのかな、あ、今滑った、あ、今滑ってるな、今滑ってるなって滑ってばっかり、滑ってばっかりの、まあ、その中にも楽しんでもらう、滑ってるっていうことを楽しんでくれてるのかなとかね、まあそういうのもいろいろ表情を見ることはあるんですけど、やっぱりこう、ポッドキャストとかで、こう一人で、まあ特に一人で喋ってると、やっぱり、まあ、笹山さんと喋ってると、まあ、笹山さんが、こう、受けているとか、まあ、それで、あ、なんかこう、音声の向こうの皆さんはどうかわかんない、リスナーの皆さんはどうかわかんないけど、笹山さんが受けてるなっていうので、こう、一つの、指針になったりとかするわけですけど、やっぱり、こうやって一人で喋ってると、誰もいないですから、誰も笑ってない、ね、もちろん誰も笑ってない、笑い声聞こえたら怖いの、ね、怖いですけどね。まあ、だからそういう中で、やっぱりこう、まあ、一つの、喜びであるとか、まあ、今後のそのモチベーションであるとか、まあ、まあ、トークライブでも言いましたけど、ブラック企業のね、課長はね、モチベーションは上げてもらうもんじゃない、自分で上げるんだ。それももちろんそうなんですけど、やっぱりね、外からの要因で上がることももちろんあるわけですよ。だからやっぱそうやって、なんていうか、こう、お言葉をいただけることによって、やっぱすごくこう、励みになって、あ、今後もっと頑張ろうとか、今後もっとこうしていこうとか、こんな話も聞きたいなっていう風な声を聞いたら、まあ、そういう話ちょっとしようかなっていう風になったりとかやっぱしますんで、ぜひともまあ何でもそうやと思うんです。やっぱそういう表現活動とかやってる方もそうですし、僕も一種の、いわゆる一つの表現活動なんじゃないかなと思うわけですよ。こういうことをやってるのって。で、そういうのをやってる人たちに、やっぱりまあ、実際にね、足を運んだりとか、まあ、それで音楽のライブもそうですし、まあ、トークライブもそうですけど、足を運ぶということが一つのその行動だったりとかするし、その一つの、まあ、意思表示だったりとかすると思うんで、まあ、それは一つ、それは全然ありがたい上で、まあ、何かね、一つ思ったこととかがあれば、ぜひとも、届けていただければ、どんな形でもいいので、まあ、とても嬉しいなと思いますし、励みになりますので、まあ、よければね、まあ、ざっくりと言えばお便りの催促ですね。ざっくりと言えば、お便りの催促、乱暴に言えばね、お便りの催促なんですけれども、まあ、ぜひともそういったご感想とかね、いただければ嬉しいなと、思ってます。ということで、まあ、LOT のトークライブ会聞いたよとかでもいいですけれどもね、全然、そういったものをいただければなと思っております。ということで、まあ、ちょっとここでコメントをね、ちょっと読みたいと思いますけれども、また、横井くんからね、いただきました。横井くんからありがとうございます。ハッシュタグ、新崎にいただいております。新崎さんが僕の X を解いてくれたということでね、僕の、X をこっそりしてくれないという、その回について僕が、多分解いたことなんだろうなと、僕こっそりできないんだということを言ったら、まあそれなのかなって、もうあんまちょっと覚えてないんで、前回のことなのにあんま覚えてないので申し訳ないんですけれどもですね、まあ僕の癖ですね、悪い癖ですけれども、多分そうだと思うんですけどね、僕の X を解いてくれたっていうことなんですけど、まあ僕の X というところでいくと、その横井くんのことをまあ。結構付き合い長いです。もう、僕が音楽活動やってる頃に知り合って、そう、ずっとこう、世話になってる方なんですけど、あんま横井くんのこと知らないんですよ。滋賀県の、ちょっと田舎の方に、住んでたとか、出身っていうのはまあ、知ってるんですけれども、あと背が高いとかね、とか、まあ、そういうのは知ってるけれども、なんていうかな、 っぱりパーソナルな部分であんまり知らないんですよ。で、これ結構俺自身がそのいろんな人にも言えることで、あんま僕その人のことを根掘り葉掘り聞かないんです。そのなんていうかな、僕自身もその根掘り葉掘りその興味がないのに聞かれるっていうこととかあんまり得意ではないから、そのすごい興味を持ってくれてる方にはすごくこう喋りますけれども、やっぱりなんかこうそういうのがこうちょっとうっすら見えることあるじゃないですか。興味がないのに聞いてんなこいつみたいなこと、なんかよくなんか電車の中であった、たまたまその学校でその昔一緒やったやつとかにこう会ったりとかして、今何してんのとか、今仕事どうしてんのとか聞かれるって、これ絶対興味ないと思うんです。だからそういうところで言いたくないなとか、だからまあそのなんかそういうところでね、掘り葉掘り聞かれるのはすごく嫌だなとか思ったりしてるので、あんまり人についても人に会ってもね、掘り葉掘り聞くことはしないんですね。やっぱ自分から、その人が言ったことに対してその掘り下げることはあっても、その自分からこう、こう、お仕事何されてるんですかとか、どういう趣味を持ってるんですかとか聞くことはあんまないんですよ。だから、知らないことが多くて、まあ、例えば言うと、その、あばら座機会っていう回で言うと、天野くんなんかもう結構もう小中高ずっと一緒で、まあ、番組も一緒にやってたわけですから、まあ、その、まあ、言うなればもうすごくこう、もう俺が、だから6歳とか5歳ぐらいの時からずっと一緒なわけですから、まあ、何でも知ってると思う方もいると思うんですけど、俺意外と知らないんですよ。彼がどういう風な、その、なんていうか、風に、なんていうかな、生活をしているというか、なんていうかな、あんま知らないというか、根掘り葉掘り聞いたことがないから、で、向こうも別に言わないかったら、別に俺も知らないので、だから、ね、意外と知らないことが多かったりとかするんですけど、まあ、そうですね。だから、まあそうだね。まあ、笹山さんも知らないこと多いのかな。僕自身も。あんま根掘り葉掘り聞かないこともあるから。まあ、聞く必要がないことっていうのもあるじゃないですか。だから、別にわざわざ聞かなくても全然その関係性が成り立つんであれば別に聞かないことも多かったりするし、その、横井くんに至っても全然知らないことが多いんですよ。別にそれ教えてほしいと思ってないし、なんかふとした時に聞いたらね。あ、そうなんやって思うことはあるんですけど、自分から根掘り葉掘り聞きたいな、あれ知りたいな、これ知りたいなって思うことがあんまなくて、だから横井くんに関しても、その X は多いですね、僕に とっては。もう横井 X なわけですよ。もう横井 K ですけれども。だから結構僕も横井くんに対しても X 多いなと思うので、僕の X を解いてくれたって言いますけれども、逆にその、なんていうんでしょうね、まあそれは X と投げかけられたら解きますけれども、横井くん自体の X っていうものについてというか、その僕が知らないことを X と仮定するとすると、まあ、僕の知らない横井くんの X は謎のままですよね。なので結構まあそういうとこあるなって思って、まあこのね、コメントを読んで、なんかそんなことを思ったなっていうだけの、まあことですけれども、まあそうですね。まあもしね、また、まあ、こうやって横井くん言ってますんで、また近々というか、いつかね、まあ、横井くん、まあ、正直ね、時間が合わないとかもちょっとあって、いろいろあって、まあ、なかなかあれ、まあ、もしかしたらその、オファーはしてるんですよ。その、こういう言い方をすると、なんかとても横井くんが拒否ってるように見えるかも。わからない。でもそれも X ですからね。それも X ですかわからないです。横井くんがどう思ってるかわからないけれども、僕はオファーはしてます。新崎ストリームによかったら出てよ。と。ね。で、まあ、ぜひぜひっていう話をしてるんです。でも、まあ、時間が合わないっていう X なのか、横井くんが実は僕のことを、うっすらと嫌っている。ま、これあんま言うとあれですもんね。そんなことは絶対ないんですけど、ただ、ま、その、なんかね、まあ、思っているかもしれないね。なので、わからないですけども、なかなかちょっと出ていただく機会がないんですけど、あれですよ。いろいろ言いましたけれども、まあ、実際にはもう時間が合わない、それだけのことなんですけどね。だから、まあね、ぜひともね、横井くんとも一緒におしゃべりしたいなと思ってるんですけれども、で、まあ、こうやって言ってて、なかなかこう、これがね、向こう3年とか、その4年とか、ずっとこう言ってるにもかかわらず、っていうなった時にはもう、おそらくそういう疑いが出てくるので、もうぜひともね、ちょっと近々ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、まあ、なんせその X っていうのはまあわかんない。その人の考えてることってわかんない。っていうのがあって。 まあ、そうですね。その辺についてはまたちょっと今度喋りましょうかね。ちょっと長くなっちゃってますので。というわけでですね、まあ、今回は、まあ、なんて言うんでしょうね。いつの間にか、こんな時間になってますんで。早いですね。まあ、そんなわけでですね。まあ、もうそろそろエンディングになるわけですけれども、最後にライブ情報等ですね、ちょっとお知らせしたいなと思っております。ですね、笹山のライブ情報ですね。もうすぐですかね、3月21日土曜日、もう来週か、来週。ですね、3月21日土曜日はですね、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト051です。というわけで、スタートが19時35分ということで、場所は神戸16ビットです。で、ですね、4月5日日曜日は、笹山とザ・ナチュラル・キラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシアン・ウォーズ・ステージ6です。こちらツーマンライブになっています。スタートは19時。場所は神戸16ビットでございます。ということで、あとゴールデンウィーク、まあ、ちょっと先ですけども、ゴールデンウィークに5月6日、水曜日祝日ですね、笹山と大石俊介によるツーマンイベント素敵な歌会第13回も決まってますので、よければぜひともお越しください。まあ、ぜひともご予約をいただいた上でお越しいただきたいんですけれども、また詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報をクリックしていただきまして、まあそこにですね、ライブの詳細、そしてご予約いただけるようなメールフォームもありますので、ぜひともご予約いただきたいなと思っております。チェックしていただいた上でご予約くださいます。よろしくお願いいたします。で、あとですね、ちょっと前に、笹山のその帰り道を覚えているという、まあ、最近、発表した曲があるんですけれども、この曲すっごいいいと、僕がとてもこう、胸が熱くなって、こう、涙がこう、込み上げてきたみたいな感じの、まあ、ことをお話したと思うんですよ、ちょっと前にね。で、その帰り道を覚えていると、もう一曲、ホームルームという曲が、ミュージックビデオということで、YouTube の方にアップされて、ました。なので、ちょっと新崎ストリームのサイトの方からでもですね、聞けるように、見ていただけるようにちょっとしたいなと思っておりますので、これちょっとぜひとも聞いてもらいたいなと思ってます。ホームルームという曲もですね、非常にファンの方からですね、人気が高い楽曲でございまして、僕もいい曲だなと思ってます。この曲もね、結構、まあ、帰り道を覚えているは一発目ですごくこうグッときたんですけど、ホームルームも最近こう結構僕の中で人気急上昇な曲なんで、ぜひとも、この二つの楽曲ですね、ぜひとも YouTube でアップしておりますので、チェックしていただきたいなと思っておりますということで、そんな感じですかね。というわけで、新崎ストリーム今回はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。そんなわけで、花粉、まあ、かまった花粉の話か。まあ、この話もちょっとまた今度しましょうかね。というわけで、まあ、花粉症等々いろいろお気をつけくださいませということで、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。あと皆様からのお便りお待ちしてます。番組へのご意見、ご感想でもいいですし、特殊能力についてのお便りでも何でもいいですから、ぜひともいただきたいなと思っております。サイトの方にありますメールフォームから送っていただきますし、お便りを送るにはこちらをクリックでバナークリックするとメールフォーム開きますので、そちらの方から送っていただいても OK ですし、あとはですね、ツイッターでハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただくと、番組の方で、お読みさせていただきますので、どしどし送ってください。よろしくお願いします。ということでございまして、お相手は新座金でございました。それではまた皆様次回お会いしましょう。お便りお待ちしてまーす。ということで、さよなら、にしーしー。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい、操りに
なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。人間らしさを忘れた人、人になりたい。